ちょっとじゃあ、エレハの話をしてみたいんですけど。
お願いします。
カナエのお姉さんなんで東京出てきたか僕よくわからない。
ああ、確かにちょっと、遠距離恋愛してて、みたいな話がちょっとありましたよね。
あ、そこなのか。うん、あ、だからか。
でもね、一回、戻ってもやれるんですかね。どうなんだろう。一回戻ってまた東京行ってんのかな、みたいな感じ。
二回目そうでしたね。
うん、そうですよね。
だから一回多分別れて、結局、ある種昇進して一回、地元に帰ってきたみたいなことなのかなとは思ったんですけど、あのタイミングでは。だから、すごい、あの、ことの花の庭だなって思って、あそこだけ。
ああ。ちょっとね。
ちょっとありますよね。ちょっとありますよね。
いや、でもやっぱね、好きだからさ、宮底センチメートル好きな人はことの花の庭好きだからさ、ちょっと入れ込むじゃん。ドコモタワーだけじゃなかったわ。入れ込んじゃうじゃん。
いや、あの、金井のお姉さんが、は、一旦、その、外出てたのを、姉ヶ島に戻ってきて、
うん、
あ、教師やってますっていうので、うん、多分このまま種ヶ島で生きていくんだろうなっていう感覚で見てたんですよね、姉、うん、の方って。で、そこからの流れで、カナエは今後どうするのかっていうことを考えてたんですよ。うんうん、で、僕は、カナエは福岡に行くっていうのが僕の中でも定説だったんですよ。
ちょっと詳しく聞きましょうか。
いや、でもね、あのね、すごくね、あの、わかるんですけど、
ほうほう、
だいたいね、あの、九州の人で、ね、女性、女の子ね、上京させてもらえないこと多くて、
は
い、結構福岡までだったら OK だよって言いがちなんですよ。文化的に、はい。あんまそれどうなんだって思うんですけど、東京で行かせてやれるって思ってるんですけど。
で、その、金自体がそんなに地元嫌いじゃなさそう。だから、
うんうんうん、
まあ半分こう、地元に、軸足を置いてるような生き方をしたそうさを僕はちょっと感じてるとか、はい、うん、まあ、サーフィン続けそうやなと思って
そうですよね。
でサーフィン、ね、九州でサーフィンやるんやったら宮崎とかあのあたりになるはずなんですよね、
う
ん、確か
に。あ、そうそうそう。
はい。で、そうなったら、でもちょっとその、都会には出そう感を感じてたんで、うん、だとしたら福岡やなっていう、カナエは、福岡に行くっていうのが僕の中でのずっと定説だったんですけど、今回お姉さんが東京に来たことで、カナエは種ヶ島に残ることになるのではという新説が生まれたんですよ。
どこにいるんだろう。
お姉さんが東京に行って、あの、種ヶ島に残らないんだったら、カナエは、どっか行かなそうに僕は見えるっていう。
わ、なんかちょっとそれ気になるな。なんか小説、まあ、今回の映画の小説版とか出てるんで、あ、読んでみたらわかるかもしれないですけど、ちょっとめっちゃ気になるな。
例えば一緒に上京するとこはあんまなさそうってことですか？
でもそれだったらなんか、あれじゃない？同じくらい、なんか、しょっちゅう会うくない？
あー、出てこないことにってことですね。
東京、どっちも東京行ったらなんか会いそうじゃないですか。うん、なんか、まあ、連絡はするだろうけど、
うん、
なんかもうちょっと気軽に会えるみたいな描写になりそうな気がするかなーって思ったから、まあなんか離れてない、離れてそうな感じが
します。まあ確かに、あの飲み屋のね、会話のシーン
でかなーって思ったんですけど、で、まあなんか妥当なライン確かに福岡かなーって思って、で、宮崎か、まあで、サーフィンってなって、あの宮崎ってマジで陸の孤島なんですよ。
あ、そうなんですか。知ってます。
知ってますよね。
妻が宮崎やん
な。あ、そうなんですね。あ、じゃあもうご存知だと思うんですけど、福岡行ってもなーみたいな感じしません？福岡とて行きづらいじゃないですか、
そこ。逆に熊本か宮崎あたり。
どこが一番行きやすいんだってか、宮崎なのかな。
いや、でも、ちょっと都会志向があったら、
まあ、
なんで熊本までは行くと。
行くと。そうですね。まあそういう意味では確かに、まあ福岡かなーって言っちゃいますね、はいはい、
うん。だから、あの、何個か説があって、谷川島に残ってる、熊本、あ、熊本は、まあ、この話の中で、新しい店舗の中で生まれた仮説なんですけど、うんうん、福岡、で、東京、あとは、九州の人は、関西は割と、あの、あ人が入らないんで、結構大阪を来る人も、
なるほどね。はいはいはい。
うちの妻もそうなんで、
そう
あの、大阪まで勤めに出てた人なんで、
うん、
だから、あの、結構大阪あたりに出てる可能性も結構あるかなっていう。
あまあ、確かにそうか。
はい、
確かに。それはありえそう。
いけそうだな。
いけそう。
なんですよね。うん。いや、ちょっとあの、なんていうか、こう、カナエの解像度を上げたいっていう。
カナエ好きですね。
十分上がりましたけどね、今回の実写化で。
いや、でも確かにちょっとそっか。
今か、カナエの今か。
あんまり書いて、まあ、その後どうなったのかな、みたいなのは、余計ちょっと気になるようにはなったかな、っていうのは
確かにありますよね。
うん。でもまあ、頼りがないのがいい頼りっていうんで、多分元気にしてる。多分、うん、いい人生送ってると思うんですよ。
そうですね。うん、もうなんか、うん、高いとこ、ああ、なんか、初恋の思い出あったっすわ、みたいな。もう私も結婚してますけどね、みたいな感じだと嬉しい。
はい。 秒速5センチメートルの第3章に出てしまうっていうことは人生がうまくいってない警戒しちゃうから。
そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。不幸になってていいのは、本当に高木だけなんで、そう、そうですね。そうか、まだこいつもうどん底にいるぞみたいなのは高木だけで十分なんですよ、あの世界で。
そう、高木の人生から切り離されて分離した方が幸せ
ってなる。間違いないですね。
秒速の世界においては。
そうそう。
まあ、そのコスモノスは本当にそれをするための葛藤のね、話ですからね。
まあ、その音があかんぞって思いながら、お前、
いやでも憧れちゃうのもわかるしね。
いや、そうですよ。わかりますよ、それは。
わかります、それは。
絶対東京に彼女入れてって言われながらね。そういう人に憧れるんですよね。
いや、そうですよ。ちょっと大人っぽさというか、自分とはちょっと違うもの、うん、届かないかもしれないけどさ、みたいな。ものがしかも生地ちょっと近いからさ、ね、今回距離がさ、うん、みたいな。
相手してくれるし、っていう。
ね。
あと今回、未送信メールめっちゃ溜まってる描写自体はなくなかったですか？
ああ、なんか、
っていうかね、
一瞬だけ
映ったんですけど、メールを売ってるシーンはあったんですけど、
ね。でもちょっとね、今回原作見て思ったんですけど、別になんか、原作の時のメールの文面見ても、なんか別にこれ送る気もないメールだったなっていうか、完全に日記だったな。
本当に日記だった。なるほど。
って思う。
そもそもが。
日記だった。
ああ、そもそも日記だったんだっていう。
日記だったなって、改めて見てちょっと、信じてんだわって思ったんですけど、僕もあれ、送ろうとして送れないメールのことを書いてると思ったんですけど、違うな、よく見たら。っていうのは、
じゃあ本当に日記だったんだ。
そう、多分ポエムの日記みたいなのを、
そっか。
多分本当に書いていた。
うん、うん、うん。そこまさに呪いを解くとこの一つですよね。
そうそうそ
う。
よく見たら、ちゃんと、別に原作と、この今回で文面が変わってそういうのもなかったんで。
ああ、
そう
そうか。じゃあ本当に日記だったんだ。
だなっていうか、あとあんまり、ちょっと、その呪いになりうる文面結構見せながちというか、あんま見せないじゃないですか、うん、その、
はいはいはい、
心は1センチしか。
まあ一瞬映りますけど、この一瞬だ
もんね。うん。もう検索してたら、あれだーってなってたんですけど。そう、そうなんですよね、うん。ちょっとそこもやっぱり意図的かなって感じしますけどね。
うん、そんなにこう、高木をえぐい人間に見せないようなバランス調整はされてましたね、
うんうん。そうですね。
うん。僕、あれを見て、今日の空を思い出してたんですよ。
あ、
今日の空における、
今日のね、
ヘイトコントロールを。
ヘイトコントロール。
今日の空はむっちゃ嫌なやつに見えるようにコントロールされてたんですけど、ね、もっとやれたんですけどね、
うん。
もっとえぐくできたところを、こう、バランス調整されてたんですけど、はい、なんかやっぱ、原作の描写よりも、ちょっと高木のえぐみを減らして
た
なとは思って、
そうっすね。確かに、でも原作ファンにはしっかり死ねるポイントも作るというか、
うん。そうそうそうそう。ちゃんと、そこはなかったことにしてるわけではない。
うんうんうん、
ちゃんと映ってますよ、みたいな感じですよね。
まあ、そこもこう、さじ加減ですよね。なんか、そういうことをしてるぐらいの感じ。
う
ん、それの中身まではがっつり見せないみたいな。
うんうん、
まあそれも結構まあ見やすくする調整というか、うん、なんか嫌なやつに見えなさすぎないようにしてるみたいなのはそうだなとは思って。
だって完全にそこで例えば先生恩師から言われた時に嫌がりながら言うっていう、
そうね、
ところで、あ、そこは分かってるだねっていうのもこちら分かるし、
ね、いやちょっとそれ黒歴史ノートに書いたようなやつなんでみたいなね。
そうそうそう。
っていうのはやっぱ。当然だってその視点はやっぱありますよね。
うんうんうん。そこまではやっぱ成長してるんだっていう。
そうそうなんですよ。
そうそうそう。うん、あと、米津玄師。
はい。
の話をしたい。
はいはいはい。
1991。何度我々の前に立ちはだかるんだって感じですけど。米津玄師。
私も多いですよね。
米津って。歌詞も読んでください、パンフレットありますから。ちょっとね、まあちょっと独特な歌い回しするからちょっと聞き取りにくいとこある。
うん、
もうドンピシャな歌詞をね、書くんすよね、みたいな。
しっかり劇中にあったセリフだったりを引用しながらっていうのがまた上手いですよね。
そうなんですよね。まあ、これでこのね、1991っていうのは始まる年代の始まりなんですけど、うん、まあ、あと、監督と米津玄師も、
そうですね。
年齢。
で、かつ、ミュージックビデオ2本撮られてたりとかっていう関係性もありますもんね。
あれっていう、だから僕の1個上なんですよね。
あ、そっか。
92年生まれなんですよ。
おお。
なんかマジで同世代の人が作ってんなって感じです。
ほんまですね。なるほどな。
いや、こう、タイトルが、こにくい じゃないですか、うんまあ。いつもだと思うんですよ。
まあ、うん。
米津の曲はいつもタイトルがこにくい。そもそも、秒速5センチメートルってタイトルこにくいなって、ちょっと思って。
まあ、
そもそもね。
そうね。
そもそもですよ。例えば、原作が、桜花賞っていうタイトルの映画だったとするじゃないですか。
はい。
だとして、それの主題歌を、ヨネツが作ってたとしましょうよ。
はい。
秒速5センチメートルっていう曲名にしそうじゃないですか。
ああ、なるほどね。
劇中から拾ってきて、
はいはい
はい。
この用語拾ってくれんやみ、こにくいねって思いそうなタイトルやなって思って、そもそも秒速5センチメートルって。
はい、はいはいはいはい。じゃあそれが一回映画タイトルですよってなった時に、じゃあどこを持ってくるかっていう。
うん。
そうですね。
で、ここを選んできてるっていうのが、なんか、波長近いんじゃないかって思って。
いやーじゃないか、その波長、まあ、近いというか。
だから、それこそ、藤本さつき、ちょうどチェーンソーマンも、
はい、
主題歌 2本、作られてます。その時に藤本さつき先生と対談してるっていうのが YouTube にも上がっていて。
ああ、ありましたね。
で、その時に米津、藤本さつき先生が言ってたのは、米津さんの曲は、聴くと映画の解釈になるから、
はい、
映画見る前に聴かないようにしてる。っておっしゃってたんですよ。
はいはいはい。
例えばその、君たちはどう生きるかも、あれ、ね、曲がもう先に出たんだけど、絶対曲聴くともう見方が固定されるから、
はい
ね、もう見てから聴きたいって、
そうですね。
おっしゃってて、まさに今回もそうじゃないですか。
そうですね。そう。いやだから、まだね、劇場公開時に配信されてない曲ですけど、
うん。
13かな、うん、配信とか言ってましたけど、うんうんうん、いや本当に、あんまり、でもなんか解釈、一致して、すごい解釈もぴったりな歌詞書くんだけど、結構やっぱりそのものズバリドンと書くみたいな感じでもない。
そう。
その、なんて言うんですよね。ちょっと人、なんか遠回りして書くみたいなことがちゃんとできるから、うん、これが夜遊びだったら全部書くからさ。
ああ、そうですね。
困るんですよ。
夜遊びね。夜遊びはね、まさに、ものとなる原作を、それを歌にするっていう、
それ をだからこそ。なんかあれはまんまになっちゃってて、それはそれでいいんですけど。
主題歌としては正解なんです
けど。正解なんですけど、ぴったりなんですけど、
うん、
もう本当に触れるの時、クロスレビューの感想を書く時に、もうね、もう言いたいこと全部夜遊び言ってんじゃん、みたいな感じして、すっげえ書くの困った方が
映画で言おうよっていうね。
もうね、ちょっと全然秒速と関係ない話してますけど、はい、本当に夜遊びに困ったなって思った声だったんですけど、うん、なんかそういうわけじゃないからな。
多分米津さんがいろんな主題歌にやっぱこの使われる理由ってまさになんていうかな、映画って今回まさに原作はそもそもアニメーションでそれをどう解釈して落とし込むかっていうのを実写でやったっていうのと同じことをおそらく曲でやってるっていう、うん、
そうですね。
だから主題歌として作るっていうのは前提ですけど、J-POP に落とし込むとしたらどうするかっていうバランス感ですよね、本当ね。
いや、そう。
やっぱちょっとふわっとするんですよね。
そこはやっぱりこう、解釈の余地じゃないけど、広がりも足してくれる感じはすごいやっぱあるなって思って。やっぱりね、まあ、本当やっぱちょっと一種のカルトかしてる作品に対してこれ、やっぱ挑める人ってのはあんまいないし。
ちょっと濃いですよ。
そうですよ。もう、秒速5センチメートルといえば山崎まさよしですよね。みたいなのを飛び越える量なんじゃないけど、それに類する、その映画に合った曲を作る、別の人に作ってもらうっていう挑戦をまずやってることもちょっとこれ偉いとこというか。
そうですね。
うん、
しっかり別の映画ですよってやってんですよね。
そう。だし、やっぱあんまりこう過去に引きずられないようにしてるというか、まあ、そもそもの山崎まさよしの曲自体の使い方も、
うん、
なんか別に、やっぱ、ちょっと元が特別すぎたみたいなのとかはちょっとやっぱ外したりとかするし、あと劇版とかも天文さんっていう方が原作作ってますけど、このフレーズもまあ、一曲だけに留めてるとか、思い出は遠く日々のみたいなやつとかっていうところからも、なんかすごいやっぱり挑戦はしてるなって感じがしました
ね。やっぱり、アニメの実写化ってなると、どうしても原作に寄らせようっていう方が、まあ、それこそ、まあ、前回、チェーンソーマンの話をした時に、もう漫画をどうアニメーションに落とし込むかっていうところこそ、やっている作品だから、まあ、あれはで、正解だと思うんですけど、どうしてもやっぱり、それが、に、こう、ある種、原作保守的になっていくところって、どうしても作り手としてはあると思うんですよ。だって、ファンが多いから。
そう。特に見る人は保守的になっちゃうからね。
うん。その人たちに納得させるって相当難しい。アプローチだなって思ってて。
そう。 なんかやっぱその辺のなんかこうアプローチって、まあなんか本当最近ちょっとそういうのが多いと思うんですけど、うん、キックとドラゴン。
ああ、そうですね。
うん。話をずっと今やってるなという感覚はすごいあるんですけど。うん、
そこで全く違う、まさに原作への再解釈みたいなところを提示させてみせるっていうところに成功してると思うので、それをまさに曲も含めてっていう。
そうですね。
うん、
音楽もね、良かったんですよね。うん、まあもう、初めて僕知りましたけど、江崎さん。
うん。
あ、この人も同い年か。
やば。あ、そうなんだ。
やば。
怖いですよね。同年代が、あの、最前線の人が増えると怖いですよね。
そうですね。いや、まあ、まあなんか、個人的にはなんかそこに対する何ですかね。それに比べ自分はとかには何もならなかったんですけど、うん、これに関しては。うん、なんか、むしろなんか背負って立ってくれてありがとうみたいな感じはすごいしました
。うんうんうん、でもなんか、ようやく、あれですよね、その、いわゆるあるあるネタとか過去のネタみたいなものに自分がわかるってなる。
あ、そうですね。だからようやくなんか自分たち世代がメインストリームに入ってきてる感覚、うんはい、っていうんですかね。
こちら無名の人生とかもまさにそうでしたけど。まあそうだし、
まあなんかちょっとその方がなんかその、まあ僕らぐらいの世代の人にこう刺さるようなリバイバルが増えてきてることみたいなのも、うん、そういうことの一個かなと思ってたんですけど、はい
うん、
シャーマンキングのリメイクとかやってるのってめっちゃ思ったんですけど、もう僕ら世代のやつやってるやんみたいなというかね、うん、っていうのがあったので、まあなんかそのメインのそのコンテンツになんか多分僕らぐらいの世代、
はい、
30代ぐらいの人がようやくこうなんかたっできててこういう送り出そうとしてるみたいなのがあるのかなとは思ってたんですけど、
うん、
今作もなんかそれの限定版じゃないけど、うん、個人的な中ではっていうのはすごいありましたね、
うんうんうん、でもまあそこでその秒速5センチメートルのある種の解体をやってるっていうのは結構志が高いなって気はしますね、うんうん、なんかこう秒速ファンをくすぐっといたら、まあ、究極、まあ、
いや、そう
なんですよ。言っちゃいい。
それで、まず大前提の成功なんですよね。うん、まず。
そうそうそう。
でも、それだけでとどまらない、
うん。そうそう。かと思ったら結構やっぱね、原作と同じカットをガンガンや
る。うん、そうそう
そう。実写でもやりつつ、うん、けどやっぱちょっと違うとこは違うし。う
ん、さっき言ったそのカメラのアプローチだったりとか、
そうそうそう。
うん、
そういうところは完全に変えてきているっていう。
うん、そうなんですよね。ワンマッタイムワンマーチャンスの扱い方、もう、まあ、バランス、僕はもっと少なくてよかったと思ってるんですけど、ただ、やっぱりメインに据えてないっていうのは結構な勇気だとは思って、
うん、
の秒速5センチメートルの中で何が最もアンタッチャブルな正規かって言われたらワンマータイムワンマーチャンスだと思うけどね。
はい、はい。
で、あれにクライマックスを置いといたら、なんかなるんですよ。
な
る、うん、なるんですけど、うん、そうしてないから、
う
ん、
そうですよね。
やっぱりそこは、こう、ちょっと決断がそこにあったとは思うんですよ。
うん、
そうですよね、
うんうんうん。しかも使ってるのは一番気持ち悪いシーンに対するっていうところの。
分かってらっしゃるっていう。
そう、それもありますからね。
うん、うん、うん。
うん。すごいな。なんか。
いや、よく、本当奇跡的な作品だと思いますし、
うん。
ちょっと期待以上の回答だったなって話しててより思えてきました。
そうですね。本当に喋ってて、僕もよりそれを。強くしたなって感じはありますね。
正直言いますけど、めっちゃ心配してたんですよ。
いや、そうですよ。もう、どれどれどんなもんかでみたいな、うん、新海誠の後方彼氏面みたいな好きじゃないですか。
で、結構映画ファンの間でも、いや、これはいいかなって言ってる方も、まあ、まあまあ、
そう。
うん、いらっしゃるとは思うんですよね。
そうそう。
うん、
だし、もうなんか、最初のうちは、まあまあまあまあ、でも、波拝見ですな、みたいな感じで思ってたんですけど、
うん、
もう公開日が近づくにして、ちょっと気がどうかしてくるんですよね、僕ね。気がだんだんどうかしてってて。
確かに。
あれやばいんじゃないか。これがうまくいった暁に僕どうなるんだみたいなとか。
うまくいかなかったとしたらっていう。
死んじゃうんじゃないのみたいな。どうなっちゃうのみたいな、
うんうんうん。
そう。すごい、なんか、もう楽しみっすね、みたいな感じで、カッコつけたらそんなこと全然なくて、やばいことになってましたね、なんか途中から、本当に。あんまり出さないようにしたんですけど。
うんうんうんうん、これ、まあ、僕見た回、お客さん結構入ってたんですけど、秒速5センチメートル自体を見てない人とか知らない人から見たときに、本作ってどう見えてるんですかね。
それちょっとこの後のバールもしいらっしゃったら聞きたいです
ね。聞きたいですよね。
うん、
まず、その、新海誠っていう流れで見に行ってる人がどれぐらいいるのかもちょっと想像つかんじて、うんうんうん、だってアニメじゃないってちゃうじゃんってなってるんじゃないかなと、
う
ん。
そうですね。秒速と新海誠が多分紐づいてるのは、その、君の名は以前を知ってる人だけですからね。
うんうん、
前提として。
まあまあ、そうですね。そっからまあ、遡って見てる人もまあいると思うけど。
まあもちろんそれはいらっしゃると思います。
うん、
ただ、
そうですね。
そう。結局、まあ、だからリアルタイムで見てないにしても、触れたことある方はいらっしゃるとは思いますけど、うん、多分触れたことない人もいらっしゃるだろうなと思うんですよね。
そうですよね。どう見るんだろう。
それこそ今の高校生とかだったら絶対触れたことないことの、この方が割と多いんじゃないかなって想像はするんですよ。
うんう
ん、まあ、そういう人たちも、まあ、わかる感情というか感覚みたいなのは残して、てんのかなって感覚もありますよね、
うんうんうん、
そういう意味では、
うんうん、
でそれがめちゃくちゃ呪いにもならない、
うん、か普通に酸っぱいラブストーリーぐらいの着地にも見えるかな
と、うん、見えると、
うん、逃げってかなっていうぐらいかなって気もして、
ちょっとスイートに追われるというか、
そうだから花束みたいな恋をしたぐらいに追われるんじゃないかなってちょっと思って、
確かに確かに、
うん、
そうですね、確かにそうかもしれないな、うん、あと、例えばその新海誠っていう流れで見てたとしたら、あのラストって、君の名はの裏じゃないですか。
あ、おっしゃる通りですね。
はい
はいはいはい。
振り返ったんのかーいってなってんちゃうかなと思って。
あー、なるほどな。君の名はだけ知ってか、まあ、そこの場面だけ知ってて、
はい、
行かれた方としては、あれそうなんだっていう。
うん、で、むしろ君の名はって、
うん、
その秒速を知ってる側からしたらそこが裏だったわけ
です。おっしゃる通りです。
そうです。
はい。
あれは、あれは呪いを解除するためのやつだった。そういうやつではあったはずなんですけど、あれ
まずね、まず
あれはね。
そうそう、わかりますわかります。
そこがこう、見え方が逆転してたりするんじゃないかなと思って。
ああ、面白い、それ確かに。そうか。
確かにな。まあその秒速好きな人の見方、その、うん、僕らはその、ちょっとどっちかっていうと、その、過去との、その、
はい、
もういい距離感、過去は過去で大事にしつつ前を進むみたいな言わせて捉えてますけど、本当のガチのガチで呪い、囚われるみたいな映画だと思ってる人はどう見てるのかなっていうのはありますけどね。
こんなんで救われねえよとかって思ってるのかな、その感想もありだと思うけど、
いや、そうそうそう。俺はここがベストなんだみたいな人が絶対多分いるとは思うんですよ。僕もこんなゴリゴリ新海の音は新海の音だって言ってますけど、
うん、
僕にももっとゴリゴリな人いるんで、世の中で。
はい。
わしは、星の声から追いかけておったわ、みたいなやつだっているわけですよ。もう。
ああ、
うん。
そうっすよね。うん。あと単純に、合わんのかい、思んないわっていう人もいるかなって。
それも正しい感想な気がします。うん。
合
ん
のかい、
うん。エンタメ性を求めてる人にとってはやっぱそう思いますよね。
うん。うん、なんかラブストーリーとかで、なんか、幼馴染とくっつかないとダメな人っているじゃないですか。なんか、こんな人とどう考えてもくっつくでしょって人とくっつかないのがダメ、うん、苦手みたいな人がいると思うんで。
わかりますけどね。幼馴染ルート好きですけどね、私
は。なんか、ちょっとそれに近い領域というか、そういう人もいるんじゃないかなと思って、うん、くっつかんのになんでこんな吸ったもんだ見させられたんってなってもおかしくないと思うんですよ。
それもまあ、ほんと正しい感想だなって思いますね。
そうですね。うん、まあ、そこに関してでもやっぱ大人になって、改めて見て刺さってほしいなっていう感じはあるかな。う
ん、逆に多分アニメの秒速見て似た感想を見たことがあるので
。
ああ。うん。うん。あ、まあそうか。
そう。
そもそもね。
そもそも。
音の秒速がそう見える。
そうって。だからこそ多分サンピルの割れてるわけじゃないですか。
まあね。そうですね。
ああ、なんか、それよりもっと巨大なものが入ってるから、ちょっとそう、その部分になんかくっつかないことそのものにそんなに視点がフォーカスしてないから。
そう、お話はもともとそういう話なんですよ。
そうですね。いや、そうですよね。いや、なんか、ちょっと思ったんですけど、なんか、新海誠のコメントみたいな。
ああ、
出てたんですけど、なんかね、自分で言ってますよ。予測5センチメートルは奇妙な物語です。大したドラマ剣もなく、胸のすく活撃もなく、ヒーローも悪役もいない、みたいな。みんなが理由もなく傷つき、傷つけられ、いつも何かが満たされずにいる、みたいな。書いてますよ、うん。でもその20年前はその何もなれなさが私たち自身の姿であり、生活であり、それを救い上げるようなアニメーション映画を作ろうと思っていたのです。
うん、
感じですね。
だからむしろ、もちろん解釈不一致の部分もあれど、呪いも込めてたのかなって、苦しみも込めてたんだろうなっていう感じですよね。
まあ、本人の切実な気持ち
ですよね。そうそうそうそう。
が、書きたかったってことだと思うんですよね。うん、まさに一個としてね。
だからちょっと今僕まだ見れてないですけど、テレビの中に入りたいとかもまさにそうだと思うんですけど、
うん、
その映画の表現としてのその自分のその心の中のそのもやもやというか、なんならこう、檻みたいなものの消化としての作品でもあると思うので、秒速5センチって。
そうですね。
なんかそういう映画ありだと思うんですよ。人を幸せにつもりが全くない映画。
うん、
まあ、テレビの中に入ってるのはそれやなと思ってて、
うん、
も
う
みんなで呪われろって思ってる映画にも見える。あの、うんうんうん、許しはあるんですけど、うんうんうん、ありますよね。それで許される人は結構適性があるというか、
うん、
うん。あと、まあ、エヴァの急激とかも僕大好きなんですけど、
はい、
非常に嫌な気持ちなんだって。
うんうん
そううん、大好きですね、俺、うん。
なんかそういうの、ありやなと思って、
うん、
まあだからめっちゃ嫌われるんですけどね。
うん、
そうそう。秒速5センチメートルも。
うんうんうん、
まあなんかやっぱりそこが長所でもあるし、何よりそこを丸くしたっていう意味ではやっぱり本作の到達度は高いかなっていうね。
丸くしながら残してもいるという、この両方を達成できてるっていうね。うん
うん、そうそう。
うんだから多分、初めて見る人はしっかりえぐみを捉えられるんじゃないかなって逆に思ったりはします。ここまで丸くなったとしても。
うん、そうそう。
うん。
そうですね。なんか多くの人がえぐいと思えるというか。
そうそうそうそう。そうしっかり、ちょうどよくえぐいと思って変えれるっていう。
そうですね。
そうなんですね。もっとやつえぐいかどうかをキャッチできる人も選ばれてるから。
もう完全にもう食べませんって人も出てきちゃうぐらいの一品にはなってると思うんで。
だからこそ、すげえんだけどな。もう含めてですけど、そういうもんじゃないんで、
ね。そう。それを嫌いっていうのも自由というか、まあそうだよねって思える作品だから、そうそう今回は食べた上で嫌いって言っても、
う
ん、まあまあそうですよねっていう、
いやそうそう。
バランスにはなってるなと思って。
うん。なんか、食べ物にはなってる。
あ、そうそうそう。
元って、これって食べ物なんですか？
まあ食べ物ですかみたいな感じで我々言いますけど、じゃないと思ったらいいですよ。そうそう
ショック反応の方がでかかったですもんね、僕も最初食べた時ね。
そうですよね。そういうことありますから。
うん。
うん。やっぱすごい映画なんだなそう考えると。
うん、うん、うん。
あとそう、演出面で言ったら、めっちゃパストライブス意識してんなって思ったのは、向きっすよね。人の向いてる向き。
ああ、その左向か右向かってところですよね。
高木はやっぱ左向きがちとか、
うんうんうん、
明かりは右向きがちとか、うんうんうん、過去と未来の方向。特に明かりが未来、右向きを見てる率は高いよ。
確かにね。
っていうのとかはあったりしたのと、
うん、
あと、あれですよね。コスモナウトでちゃんと Y 字路が出る。
Y 字路ね。いや、思いました、思いました。
劇中にあんな Y 字路ないんで。
あれは絶対、
あれは
バイブス見事な Y 字路ですよね。
もう、最高なやつじゃんと思って、うん
あ。
嬉しくないですよね、あれ
は。うんうんうん。
いや、僕、Y 字路大好き人間なんですけど、田舎ってああいう道よくありすぎて、そんなにこう、象徴的なものとして見えなかったというか。
いや、もう僕はもうパストライブの人脈があるから。
いや、そうっすよね。
いや、すべてにおいてそこが繋がりますんで。
うん
いや、行動から離れて、こう、人の家に入っていく指導ってめっちゃあるから。
わかるんすけど、わかるんすけど、象徴として湧いてあることは、まずちょっとそこで一個感動してほしいなっていう。
まさにもう真ん中にこれが真ん中ですよっていうように照明
が。ポールがね。
ポールがあってっていうところ。
で、そこになんか電線がこうピュって分かれてるみたいな、とこ含めて、
うん、
やばい、これは、アストライウスみたいな、
ねね、
感じだなって思いますよね。
うん、うん、うん、うん。
あと、まあ、単純に映画綺麗って思ってて。
そうなんすよ。
いや、これ、実は一番大事なことでもある
んですよ。そうなんですよ。
ね、
秒速5センチメートルは映画綺麗じゃないとダメなの。
ダメです。
そもそも。
ダメです。ダメなんですね。だから、ほんと、まあ、特に、やっぱコスモ軍とか触れますけど、種ヶ島が美しすぎて。
うん。
はいはい。いや、すごい良かったですね。
うん。
やっぱり畑の真ん中を、原付で走っていく絵とかも、うんうんうん、あれはやっぱり実写じゃないと出ない味はしてたと思うんですよ。
うん
う
ん、
そうですね。うん、あと、サーフィンしてるシーンは、基本やっぱちょっとやっぱアニメだと、まあ動きも発生するから、うん、ちょっとまあまあアニメっぽいなみたいな、なるんですけど、
うん
うん、やっぱ撮り方して、まあどうしようもなく実在感のあるものしかならないっていう意味では、もう魅力しかないですよね、あそこは。
ああ、本当に。しかもまあ、ある種その自然の音というか、その、まあ、ちょっとこれ三宅ショーイズムな気が僕はしてるんですけど、
うん、
その、あまり劇版よりも、こう、実際の自然音、街の音みたいなもの、あるいはその虫の鳴き声みたいなものに結構重きを置いてた気がしたんですよね、
う
ん、今回、
作品見てて。そうですね。だってそれこそ僕ちょっと見る前にも、事前に聞いてから行ったんですけど、うん、結構僕映画見るときしがちなんですけど、劇版好きなんで、その、アルバムもだいたい44分くらいなんですよ。
はいはいはい、はい。
あ、って考えると半分もいってなくて。
そうですね。
意外と少なくってね、うんうん、そういう意味ではなんか結構頑張ってんなって感じがしますよ。
そう、
曲でこう盛り上げる、もうもちろんしてるんだけど、
うん、
意外とそこ頼りでもないみたいな、
そう
感覚はあります。
まさにその高木が桜の花、桜を見に行くシーンとかも雪のガサッガサって音だけで見てたりとか、
う
ん、
そうですね。
なんかその音遣いの演出の見事さで、それってまさにさっき言ったアニメでのフォトリアルな方にからあえて世界系に戻すんだけど、現実であるっていうのはその音に宿るわけじゃないですかっていう、うん、そこら辺はやっぱりこうちょうどつなぎ止める意識はしてるんだろうなと思って、
うん、
まあそれって三宅翔がね、それこそ結構目を澄ませてとかでやっていた演出法でもあるから、
うんうん、そうですね。でもあれか、三宅翔が組んでる撮影監督ってあれか、篠宮さん。
あ、ですですです
です
ね。
うん、そうか。今回違う。
そう。でも相当レファレンスはあるよなって
思いました。この人そうですね。
うん、
まあ、今村圭介さんですよね。
はいはいはいはい。
僕めっちゃ驚いたんですよ。余命10年の話したことを覚えています。
ああ、
ありましたね。
はい、一緒なんですけど。
ああ。
めっちゃエマニュエル・ルベツキみたいなことをするみたいな人だったりとか、まあ、そういうちょっと、凝ったこうできる人なんですよね。
うん、絵結構バキバキというか、どこから撮るかっていうのはすごいこだわってたじゃないですか。
そう。
あえて上からのカメラワークがところどころで挟まれたりとか。
とかね。まああとみんな大好き河村元気の8番出口とは、あ、やって
る。そっか。それもやられてる。
っていうような人ですよね。うんうん、今のとね。
相当東方のもんは。
そうですね。だから、藤井道人とって
の
をね、組んでるみたいなイメージがありましたね。
いや結構、初めに語らんとダメなぐらい大事な部分だったんですけど、結構後半にしてましたね。
そうそうそう。
うん、
そうですよね。
うん、そこもだから全体的にレベルが高かった。
うん、高
かったなと思ったんですよね、本当に。
一緒から最後まで全部冴えてるなというか、ハートソーファーに。プラネタリウムシーンとかも、長回しというか、
はい、
こう、視点がこうぐるっとカメラ回るところで、しかもちゃんとそこで未来の方向を向く宮崎愛、あ、宮崎愛じゃないか。明かりのシーンからこうぐるっと回って、高木のところに映るじゃないですか。は、
うん、
左向いててみたいな、こうぐるっと回ってみたいなところとか、あの辺の一連の長い回しとかすごい好きですよね。
うんうん、結構、多分作り手側としてはロジカルではある。
うん、いや、そうだ
なって思いますよね。
めっちゃ結構ロジカルだな
って思います
、作り方として。
なるほどな。うん。
またですね。まあ、ちょっと最後らへんその、なんていうか、大丈夫っていうのを気づくみたいな、
はい、
プラネタリウムシーンってやっぱ、あれじゃないですか。映画館じゃないですかみたいなシーンと撮ってるのも、まあ、それ、元はあのシーン、プラネタリウム撮る予定じゃなかったみたいな書いてたんで、
あ
でもやっぱそれ映画感が重なるようにみたいな、関係が重なるようにみたいな書いてる。うわ、
そっか、なるほどね。暗闇で見上げてるっていう。
そうそうそうそう。
のはまさにそういうことでしょっていう。
しかも、後ろから撮ったみたいなシーンあるじゃないですか。
あ、ね、席
と。もう完全に僕らじゃないですか、みたいな。
そうですね。前の席ですよね、もうね。
そうそう。とは重なってるよね、みたいな。結構そういうのちゃんと意図的にやれる人だなって感じがします、
ね。しかもそれはやらしくないんですよね。やってますよって顔じゃない。
ないから。
ほんと自然とっていう。
感じですね。
なるほどなぁ。結構前作のアットザベンチは見てたんですけど、どっちかっていうとこう劇、はい、その劇でやるようなこと、演劇でやるようなことを映画としてチャレンジしてるみたいな感じで、あんまりカメラワーク的な、もちろんその3秒ごとにそれぞれちょっとずつ変わるカメラワークは
ありますけど、
あったんで、まあ、そこは面白いんですけど、とはいえ、撮影が面白い映画じゃなかったなって感覚はあったんです、どちらかというと。
まあ、あと話の不出来。もあるから、
まあ、
ね、もあるから。
あ、まあ、結構実験的な作品と
自主制作すれば。自主制作、まあ、自主制作あの夫人って言ったことない。決定ワンプもないんですけど、
はい。
これもあるんですけど、ただまあそうですね。まあ商業ベースというか、その、一応メジャーに乗ったやつではなくやってる実験的な作品ではあるので。
そう。ただなんかこれ見ると、まあ、まずこれが2作目ってことにはなるんですね、
長編作品としては。そうですよね。
すごいなぁ。すごいな。
とんでもないし。
とんでもなかったなと思って。
このね、で、あれですよね。こっちがお兄さん。
こっちがお兄さんで、で、弟さんの方はね、去年僕のお日様っていう映画をされて作られた、
ね、
もう兄弟で監督で、しかもまあまあ、
とんでもなく出来のいいやつを出してくるみたいな。
そう。すごいですね、それ。
とんでもない。
どんな家庭で育ったんだよっていう。
はぁ、あ、みたいな。
うんうんうん。
感じしますよね。
うん。
いきなりこんなの任せられるんだ。
まあ、もちろんその前にさっき言った MV、星野源と組んだりとか、あの、米津玄師と組んだりとかっていう MV としても、そもそもそこで信頼度があるっていうのは全然ありますけど。
ね、CM とか、ハイセットの CM とか結構有名
ですよね。そう。
疾走感がある。ぐるぐるのあれとか。
そう。なんかそれこそ結構最初の方に彼が YouTube で出たところとか、8ミリフィルムで撮影するみたいな動画を、多分自主で出してるところとかをちょっと見てて、そうですね。今、あえて8ミリで撮るみたいな。
すごいっすね。そこね。
そうだから多分まさにフィルム調のこだわりだしっていう風に思ってたんですけど。
う
ん、
そうですね。
あの、さっき、あかりん、高木くんは大丈夫だって言われる話の流れあったじゃないですか。
はい。
お金見て、結構心配されてたんや、みたいな、結構思っちゃって、僕、自分が、山口くんは大丈夫だったよって言われたら、あ、結構あかんやつやと思われたって思いそうやなと思って、
まあ。
まあでも、あの大丈夫はね、もうドライブマイカー的大丈夫ですよね。
そうです
よね。
そうそうそう。ドライブマイカー的であり、天気の子的であり、
うん、
大丈夫ってことですよね。
うん。
ちょっとなんか、あの、分かり際に言われるの、心配されてたんやなって、ちょっと、シュンってなっちゃってたなと思ってた、
まあ。
自分やったら。
確かに。
まあ、そっか。まあ、心配されてる時にかける言葉か。まあまあまあ。
まあ、でも、あれは真実じゃないかもしれないですから。まあ、そこのところだけ、その記憶が抜けてて、うん、で、現代の明かりに言われたことが、そこに置き換わってるだけかもしれないですから。
うんうん、そうですね。
確かにね。
まあ、ちょっと大丈夫で、こう一個リフレインしてるのもある。
うん。
小学生時代の時に、高木から言われてる言葉でもあった、
ね。一番最初にこう、引っ越してきての、
とかもあるんですよね。
うん。
つながりもありましたけど、
ね、うん、うん。あと、一番初めの、その、クラスでも、まあ、なんていうか、ローカルルールみたいなのをノートで教えてあげるシーン。
はいはい、
あれって元からありましたっけ？
ないです。
ないですよね。
ないです。
あれ、良くないですか？
よかった。
そう、あと、地味に変更点として、手紙じゃないっていう、交換手帳になって
る。ああ、あれそっか。
はいはい。あ、そうですね。
そっか。
そう、まあ、
だから、
だった。
そう。だからまあ、最初のやりとりも、まあ、ノート、まあ、手帳みたいなもんですよね、うん、みたいな。だからそういうつながりもあるし、で、なおかつ、まあ、あの、手紙をなくすシーンありますけど、あそこだけ手紙っていうので、まあ、そこはちょっとある、神秘的なものであるっても、供養してるみたいなバランスですよね。
結構その、ずっと文字の、
うん。
やりとりっていうものは、モチーフとして重要視されてたと思うんですよ。うん、まあ、元がその手紙と、
うんうんうん、
まあ、メールですよね。
うん、
ただ、その手紙は相手に渡すようだったけど、メールは相手に送るようじゃなくなってるみたいな、こう、フェーズの移行みたいなのが描かれてたと思うんですけど、今回その、言葉を伝えるためのメディアの種類が増えてたと思うんですよ。まずその、ノートの端書きだったものが、
はい、
うん、まあ、その、手帳を使うんだ、
うん、
やりとりになって、で、まあもちろん今回もメールは出てくるし、
うんうん、
で、あとあれですよね、あの、付箋にメッセージを書いて貼るっていうやつとか、ね、
うん、確かに確かに。
うん、
いや、
あとまあ本屋さんのポップ、
ね、そうですよね。
っていう、その言葉を相手に残すっていうことが、その、メディアが多様になることで、より普遍的な領域のものとしてなってるというか、
うん、
やっぱり元ってその手紙っていうものの神秘性だけを、
うん、
濃縮してたと思うんですけど、
うん、
そうですね。
手紙というよりは言葉になって、
フォーカスしてい
くこと、うん、
確かに確かに。
そうなんですよね。で、やっぱ、あと手紙じゃなくしたことですごくいいなって思ってるのは、やっぱりあの、思い出が彼のとこの手元に残ってない状態になるんですよ。
あー、わかります、それ。はい。
あれめっちゃ効いてんなと思って、
うん、うん、うん。
そう。もう一回原作見ると、あの、やっぱ手紙やられてるんで、その、送られてきた読み持ってるわけですよ。
そうですよね。
行くときに全部文明覚えてるみたいなこと言うわけですよ、
怖い怖い怖い。
怖いっていうか、だいぶやな、みたいな感じなんですけど。で、今回のやつって、もうその書いたことを、まあ、うん、覚えてるけど、その時に多分、かけられたであろう大切なことを覚えてないんですよね。
うんうんうん、
多分、詳細まで、
うん。
思い出しようがないんですよね。
そう。で、だからこそ、明かり側に残ってるからこそ、
そう。
むしろ明かりが覚えてる理由にもなる。
そうそう。だから、あの、小学生時代の思い出のトリガーは、それをなんか高木からやるとちょっとお前さ、みたいになるけど、
うん、
そうはなってないん
ですよね。確かに確かに。
明かりを経由して物語的に進むようになってるっていうのを、うん、いい改変って思った。
確かに。
ああ、なるほどな。本当だわ。なるほどだ。
そう。だから、やっぱ最後ね、その、独白の、その、その一号を忘れちゃったみたいなことがすごく来ちゃうというか、なんか、覚えてなかったって良かったと思うんですけど、そのことに対してめちゃくちゃそこにこう、後ろ髪を引っ張られてしまうみたいなことにも切実さに繋がってくるんだなっていう。
確かに。そこも。完全にだから、あの再会の中の、あそこの一言だけが思い出せないっていうのが一番の引っかかり。
そうそうそうなんですよ。そうなんですよ。
そこまでにあったのは、明かりであることよりも言葉
なんですよね。そうそうなんですよ。もうその事象は覚えてるけど、ワンドルにかけられた言葉だったりとか、そこまでのやりとりの言葉がわからないことの、なんかそこの彼なりのそのめちゃくちゃ大きな、その引っかかりだった部分っていうのがよりこう、ブワッとくる。
で、しかもそれが言葉になることで、明かりが現代、まあそれをある種、吉岡いると返して、だから返して言うわけですけど、なんかそこに恋愛的な要素はもうなくなってるんですよね。
そうですね。ちょっとそこも、まあ、今回の魅力というか、まあ、恋愛でももちろん読めるけど、まあ、ある種のソウルメイト的な。
そうですね。
文脈を、まあ、乗せようとしてるなっていうのはすごい感じましたね。
なるほどな。いや、言葉って本当忘れていくなって最近本当思うんですよ。
いや、そう。
本当にそう。
もうなんか、そこで会ったことしか覚えてないみたいな。そこで飲んだねっていうことしか覚えてなくて、何を話したかまた思い出せなくなってきてるんですよ。
その言葉ってめちゃめちゃ弱い、その、生存能力が弱い。ですよね。あと、もうなんかちょっと話ずらすんですけど、まあ僕も本当に昔のこととか、すごい覚えてないこといっぱいあって、で、覚えてることって、エピソードトークになってるんですよ。
はいはい。
エピソードじゃなくて、エピソードトークになってることは
覚えてます。なります、なります。わかるわかる。
だから、ちょっと、歪曲されてる側面もあるんですよ。
そうですね。
だから、自分の中でも、人に話して面白くなるようにしてるし、自分の中でも面白くなるように、歪曲することでギリ残ってみたいなことってあって、それをしてない生の記憶って、どんどんどんどん消えていってるんですよね。
そう。そうなんですよね。でも、消えてったとしても、大丈夫だよっていう。
だから、忘れたっていいっていう。
そう、忘れたっていいし、本当も本当に、どっかに残ってたりするし、意外と。気づいてないだけかもしれないけどね、みたいな。気づかない程度でいいし、逆に残ってたら残ったら地獄ですよ、みたいな。なんか人間って忘れられるからいいんだ、みたいなあるじゃないですか。なんかそことも重なるなっていう感じしますよね。
残ったら逆にそれが呪いになる話でもあったしっていう。そうなんだよな。だからやっぱ、その、原作のアニメの方が、呪いとしての純度が高いと思うんですよね。やっぱりその手紙で残るっていうことは、その、言葉自体の本来の形は残り続けているから、もうその高木の中での、その、繰り返しリピートすることができるっていうことで、なんていうか濃縮できてしまって、自家中毒に陥ることができてしまってるんだけど、やっぱりこの実写の方は自分の記憶の中でだけ循環させてるから、やっぱりちょっと強度が弱くなっていってると思うんですよね。で、やっぱりそれに対する怖さもあると思うんですよ。薄れてしまう怖さ。一番大事なことがあんまり思い出せなくなってるって、めちゃくちゃ怖いなと思って。
そうか。だからむしろ行くことに意味があるんじゃないですか。
確かにね、そうだもん。だから行くんだもん。
うん。
そうね。相手も覚えてくれてたらいいなって、そしたら取り戻せるからなっていう。
うん、
そう。ああ、そうか。
むしろ手元に残ったら行かなくてもいいですもん。
そうですね。
だから、あれを、まあ、気持ち悪いなって思ってもいますけど、あれは彼らへの切実さを持って言ってますから、っていうことは、まあ、当然、前提としてあるってい
う。多分、記憶の、その答え合わせをしに行きたいっていう、そこですよね。そっか。だからやっぱりその、恋愛の話感が少し上回ってるんですね。過去と未来の話感がより強まってるかな。
そうですね。
なるほどな。すごいですね。なんか、めちゃくちゃいい実写化な気がします
。まあ、わかんないですけどね。僕らがいいように解釈してるだけかもしれないんですけど。
ま
あ、
だいぶここまでの中で。
ね、したところは、まあ、あるかもしれないんですけど。けど、まあ、それでも僕はいいなっていうか、っていうレベルでは、僕にとってはすごくありがたい映画というか、忘れられない映画だったなっていう 感じでしたね、本当に。
ですし、今回やっぱ、まあ、最初僕とか山口さん結構、最初の評判で、まあ、ここはどうなんだろうっていうふうに言ってたと思うんですけど、まあ、割とこれって今、対話の中で解決してる気もしてて。
そうですね。
なんか、
すごいですね。
喋って面白い映画になってるのもまたすごいなっていう。
そうですね。
その解釈の余地もあるし、でもそこに対してのしっかりリカバリーもできてるしっていう。うん、いや、
そうですね。
相当すごい。
うん。
だからこの後バーでどういう感想が飛び出るのかが非常に楽しい。
ちょっと地獄かもしれないですけど、大変かもしれないですけど。
まあ、今完全に擁護派3人が集まってる状態。
いや、でも完全に武装できてる状態ですから、
ね。そうですね。ある意味ここで一旦整理ができたぞ、みたいな。
確かに。武器は届くんだ。
そう今からが戦いだなっていう。ねえ、思ってますね。これからが本ちゃんのプロレスの試合じゃんみたいな感じはしますね。
今、楽屋でね。
そう、楽屋で、アップ中です、今。
腕にテープ巻いたりとかして。
そうそうそう。テーピングしてます、みたいな感じですね。はい。
そうですね。まあ、普通にそんなにっていう人も出て
る。いや、絶対いる。
そうです。全然いらっしゃると思う。それでいいと思いますし。
だし、本当にもう秒速にしろ、新海誠の作品にしろ、嫌いな意見なほど面白いんですよ。これがね、いいとこ、いいとこって言うとあれなんですけど。
人が出ますよね。
うん。人がマジで出ます。
うん。いや、うん。そうなんだね。結局、その人の話が面白くなるから、面白いんですよ、
う
ん。
そう。
結果、新海誠語るのはおもろいんですよ。
そうなんですよ。そう。僕を面白くしているのは彼のおかげですみたいな、ぐらいですよね、やっぱり。
うん。その意味でもまあ、すごい作家ですよね。うん、まあ、ちょっとこの言い方良くないかもしれないですけど、いじられる作家はいい作家だと思うんですよ。
まあ、確かに、
ね。そうですね、
うん。
本当にたまにそれやりすぎて、距離感バグった感じになっちゃいがちですけど、
うん、
まあ、適度な、こう、距離感で、うん。まあでもちょっとネタで、うちの新海がって言っちゃうとこあるから、そういうの言ってないなっていうのがあります、
ね。確かに。ちょっとね、そこのバランス感覚は気付けんと、
ね。そうですね。
なんか、面白い方に張り振りがちです
ちょっとね、やりがちなんですけどね、
僕の方がおもろくなるときあるからな。
面白いんですよ、そう。ね、それやってるときは一番面白い。でね、そうそうそう。
うん、
そのなんか、その辺のちょっとやりとり、ちょっとある種プロレス的にやったことによって今日のバー来てくれるみたいな人もいるので、
は
い、そういう意味では良かったなと思ってるんですけど。
うんうんうん、その、プロレスの、ブックとしていいんですよね。
そう。シカの大好き派と大嫌い派というプロレス。
うんうん、
そう、
うん。
まあ今からが本ちゃんの試合ですけど、まあちょっとその前ぐらいの、うん、まあなんかちょっとした回の時に、うん、まさに記者会見みたいな。
うん、
もうあいつには絶対負ける気しないけどな、みたいな時の記者会見みたいなことをやったおかげで来てくれることになった
みたいな。そうですね。だから今回山口さんと僕でまた練習試合を一回して、うん、もう今体ほっこくだと思うんで、本番の飛んでいただいて。
本気で強い人いるから。ちょっとね、お二人ではちょっとね、ちょっと連射にならないかもしれないですけどね。
まあ、割とこっち派だから。
他なんかあります？
だいぶ語り、
だいぶまた、出たとこは喋れたんじゃないかなと思いますね。はい。
うん、はい。じゃあ、そんな感じで、秒速5センチメートルの話は、終わっておきましょうか。
はい。
はい、
ここまで一作品がっつり喋ったのはないんじゃないかな。
だし、やっぱりその原作のね、話した回もやっぱ30分ぐらいしか喋ってないし、
うんうん、
やっぱそこから月日も経って、うん、よりこう、解像度も上がって喋れることも増えたし、
うん、
僕はすごい良かったなって思ってます。
だから、このラジオを聞いて、もし実写映画が見られた方がおそらく多く、ここのラジオを聞いてくれると思うんですけど、うん、もしアニメを見てなかったらアニメも見て、もらいたいですよね。
そう
この語り聞いた上でですけど。
そうですね。うん、そうですね。
うん、その、新海誠との距離感をどうしとくかっていうのは、うん、結構、まあ、別にそれが人生で必須とは言わない
ですけど。また必須ではないです。必須ではないですよ。
なんていうか、我々と喋りやすくなると思
います。そうですね。ぜひ我々と映画場で喋ろう、みたいな。
そう。
ひっとかないとしてね、まあ、うん、ラジオやってるとこありますけど、一番の引きはここですみたいな。
あ、そうですね。嫌いで全然いいんで。
嫌いでいいんでね。
うん。
そうです、そうです。
あと、まあ、世の中には、ちゃんと怖い人がいるんで、新海誠好きでちゃんと怖い人がいるんで。
あ、ちゃんといます。
そうですね。
怖くています。
なんかそういう人たちとの距離感を知っとくっていう意味でも、見とくのもありかもしれないじゃない
そうですね。
もう思います。
僕幸いやったことがないんですけど、本当に怖そうな人がいる。
だから、そう、嫌いなのは全然ありなんですけど、SNS であんま走らない方がいいかもしれないっていう、そのバランス感ですよね。
はい、
はい。
はい。では、そんな感じで、秒速5センチメートルの話を終わっとこうかなと思います。ではお知らせになります。映画の話したすぎるバー次回開催では決まり次第お知らせいたします。これまでは毎月最終土曜日の開催が基本でしたが、今後は開催タイミングが流動的になりますのでご注意ください。場所は大阪南森町週刊曲がり15時奥23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体でトークテーマ作品に向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにして告知しております。各案内や番組説明もご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第234回秒速5センチメートルの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。